このところ私たちは新約聖書の使徒言行録を学びながらずっと礼拝をしております。で今日は、その使徒言行録の16章の11節から15節に記されている御言葉を今お読みいただきましたが、この使徒言行録の16章、使徒言行録はこの16章から使徒パウロたちによる2回目の宣教旅行、いわゆる2回目の宣教旅行の様子を伝えています。パウロという人はキリスト教の歴史の中で、特にそのキリスト教が世界に広がっていく中で大事な役割を果たす人ですが、そのパウロたちがそのユダヤというそれまでの枠を超えてキリストの福音を地中海世界、異邦人の世界へと伝えていく、そういう仕事を、そういう働きをしたんですね。でこれまでにも一度、アジア地方、現在で言えば、トルコの、あるあたりですが、そのアジア地方で一度宣教旅行を行い戻ってきました。そして、16章から2回目の宣教旅行に出発することになるのです。そして、今詳しい今までのその2回目の旅行の、詳しいことは、申しませんけれども、その2回目の旅行の、旅行においてパロたちはまずマケドニアというところに、アジア州を越えて、アジア州をも越えてマケドニア州、次の区分で言えばヨーロッパにあたるマケドニアに渡って福音を伝えるように神様からの示しを受けたんですね。そして今日の箇所の11節以下はそのマケドニアにパウロたちが渡ってきて初めに行ったことが書いてあるわけです。でそのマケドニア州に渡って初めにパウロはどこへ行ったか、何をしたか、12節に書いてありますが、フィリピという都市に彼らはまず初めに向かいます。マケドニア州第一区の都市で、ローマの植民都市であるフィリピ、そのように呼ばれています。そうでありますからローマの人たちもたくさんそこには住んでいた。でローマ風の生活様式が、通用していた、そういう町だったと思います。ただ、そういう中でパウロたちはフィリピの町について誰かで構わず伝道を始めたわけではなかったんですね。今までもそうでしたけれども、やはりこの当時も世界中のあちらこちらの町にユダヤ人たちがすでに移住しておりました。でそのユダヤ人たちにまず福音を伝えるということを彼らは考えていた。そこで、13節にある通りしばらく滞在した後、つまり安息日が来るまで待った後にパウロたちは安息日になって町の門を出て祈りの場所があると思える川岸に行った。そう言われております。ちなみにその川岸にある祈りの場所と言いましても、別にこれは何か最近言われるパワースポットみたいに霊感があったかな場所がそこにある、そこにありそうだ、そういうことを言ってるわけではないのです。この当時、祈りの場所と言われますのは、ユダヤ人たちが集まって礼拝を守る場所のことを指していました。特に、このフィリピの町にはまだユダヤ人の数があまり多くなかったようですね。ですから、自分たちの街道、自分たちがユダヤ教の礼拝を守る街道をまだ持つことができなかった。そこで、屋外 の川岸 に一箇所場所を定めて、そこで、集会を守る、安息日ごとの、今日で言えば礼拝を守る、そういう場所を定めて毎週そこで礼拝を守っていた。それが祈りの場所ということです。ですからパウロたちもその祈りの場所に行けばユダヤ人たちが集まっていて礼拝を守る、そして聖書の言葉を学んでいる、そういうことを知っていたわけです。そこに行ってパウロたちはそのイエス・キリストの福音 もちろん旧約聖書も深く関わってまいりますけども、その中心にあるイエス・キリストの福音をパウロはそこで語ろうと思っていたんですね。実際にそしてパウロはそこに行って福音を語り始めておりました。ただそういう中で、今日の聖書の話は一人の人、リディアという名前の一人の女性に焦点をずっとこう合わせていきます。福音が伝えられていく道筋というのはたくさんあると思うんですね。もちろんそこでは大勢の人の前に伝道する人が大勢の人の前に話をして、大勢の人が一度にキリストを信じるようになった、多くの人が一度に教会に集まり、教会の仲間に加わるようになった、そういうことも確かにあったようです。ただいつもいつもそうだというわけではない。むしろこのフィリピの場合は一人の人を神様はこう捉えるんですね。もちろん他の人がどうでもいいという意味ではありませんけれども、何人か集まっていた女性たちの中で特に一人のリディアという女性に神様の御手がこう特に強く望んでいく、その一人の人が神様と出会い、神様に心を開かれて、その人を通して神様を礼拝する群れが、イエス・キリストを主と崇める群れが形作られていく、そういうケースがある。もちろん神様、教会を建てる技というのは神様の技ですから、その中心になった人が大事だ、その人がなんか素晴らしい、その人は立派な人だ、そういう人物崇拝をすることは危険です。その教会はリディアの教会なんだよ、リディアさんが作ったんだよ、そういうことを言いたいわけじゃないんですね。でもそうではなくて、そういう意味ではなくて、一人の人の、他の人の目には目立たないような、しかも本人すらわからないような神様との出会い、そして神様への信仰と献身ということが、そこにやがて教会の群れが立っていく、形作られていく、その大切なステップになっていくということがやはりあるのです。そのようなケースとして今日このフィリピにおけるリディアという人の話をもうしばらく思い巡らしていきたいと思います。そこでリディアという人が神様によって見出され用いられていった、そういう話としてもうしばらく見ていきたいと思うのです。ではこのリディアという人はそもそもどういう人だったのか、あまり詳しいことは分かりませんけれども、まず14節ではティアティラ市出身の紫布を商う人で、神を崇めるリディアという言い方がされています。でこの神を崇めるリディアという表現から、どうもこの人はユダヤ人ではなかったようだということが実は分かるんです。ユダヤ人たちが集まる場所に来て一緒にユダヤ人の神様を礼拝していたわけですけども、どうもユダヤ人、彼女自身はユダヤ人ではなくて、異邦人としてユダヤ教に接して、そのことに共鳴を覚えたのか、深く心惹かれるところがあったのか、異邦人だけれども一緒にユダヤ教の礼拝に連なる、そして神様を礼拝する習慣を培っていた、そういう人だったということが分かります。しかもこの人は、ティアティラという、染色とか織物の産業が、盛んであり、そういうものでこう町全体が知られていた、そういう仕事に携わっていた人のようです。特にこの紫布というのは、やはり身分の高い人たちの用いる布であったようですから、どちらかといえば、そういうお金の高いというか、そういう商売に携わっていたわけですね。そしてそのティアティラという町で、この紫布を扱っていたんでしょうけれども、その商売のために 彼女はフィリピの町に、まあ、いわば出店するような形で、支店長のような形でこう移り住んでいたようです、まあ、ですからその意味では彼女は、まあ、キャリアウーマンというんでしょうかね、どちらかといえばこう自立した女性、自分の、まあ、仕事でもって、自分自身が生活するだけではなくて、まあ、多くの人を雇い養うような、そういう女性だったようです、まあ、そういったはっきりとは書いてありませんが、 どうもこの人は独身の女性であったか、まあ、それとも夫がすでに亡くなっていた、まあ、やもめであったのではないかと言われています。まあ、ですから後の方で、まあ、洗礼を受ける場面で、彼女も家族の者も洗礼を受けたと言われておりますが、まあ、その場合の家族の者というのも、まあ、夫とか子供たち、自分の子供という意味での家族ではどうもないようで、むしろこの彼女の店で、まあ、雇われている人たち、まあ、住み込みで そこに働いている人がいればもちろんそういう人を含むんでしょうけれども、まあ、その彼女の店で、まあ、雇われて働いている人たちのことを、まあ、指す、そういう言葉のようです。で、実際そこに、後の方に書いてありましたけれども、まあ、イエス様を信じるようになったリディアが、まあ、強く願ってパウロたちを自分たちの家に来て、まあ、泊まってくださいと、でここを伝道の拠点にしてくださいと、まあ、願ったということがあるぐらいですから、まあ、彼女の住んでいた、まあ、家なりその構えていた店というのは、まあ、かなり大きなものであったよ、あったと思われますし、まあ、使用人も結構な数いたのではないか、でそういう意味では、まあ、彼女は商売の面においても、まあ、随分成功していた裕福な女性だったと言ってよいと思います。ただそういう中で、まあ、経済的な成功だけで彼女は満足していたわけではなく、まだただその商売がうまく商売繁盛のために神様を信じていたわけでもなく、ユダヤ教の神に触れて安息日ごとに共に礼拝を守り、その恵みに預かることを求めていた、神を求める思いも本当に強い人であった、そのように思われます。まあ、少しリディアという女性の説明が長くなりましたけれども、そのリディアという女性、まあ、その女性を皆さんがどう評価するか、金持ちか、ああそうか、じゃあ自分とは関係ないな、まあ、そう思う人もいらっしゃるかもしれないし、そういう立派な女性だったんだな、でキャリアウーマンとして生きていたんだな、まあ、そのような尊敬を覚える方もいらっしゃるかもしれない。ただ、まあ、あまりそういうところに偏見を持たずにですね、彼女の信仰はどこにあったのかということを、見ていただきたいと思うんですが、その一人の女性が神様によってこう用いられることになった。で今本当にその彼女の信仰にというふうに私は申しましたけれども、やはりこの点に関して今日この箇所においてやはり注目していただきたい、ここに留めて帰っていただきたいのは14節の言葉なんです。特にその後半の言葉です。まあ、ティアティラ市出身の16章の14節ですね。ティアティラ市出身の紫の脳を商う人で神を崇めるリディアという婦人も話を聞いていたが、まあ、そこからなんですけども、パウロの語る、まあ、話を、福音を、まあ、ずっと聞いていたんですけれども、そのうちに主が、神様が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして、そのパウロの話、パウロの語る福音に、常に注意深く耳を傾けていく、そのことを繰り返していく中で、彼女は本当にイエス様を主として受け入れ、洗礼を受ける、そういう決断へと導かれていったということなんです。まさにそれは、御言葉との出会い、その御言葉を通しての神様との、イエス様との出会いということが全てでありました。 まあ、今申しましたけれども、リディアが商売の上でもなかなか有能な人で、ファウロたちにとって役に立つ面があるだろう。だから彼女を神様が選んだんだと、まあ、そういう考え方もできるかもしれない。また人はそういうふうに考えるかもしれない。でもそんな人間的な条件を神様は云々したわけではないんです。そういうことが、神様は一頃からでもアブラハムの子供を起こすことができるとはっきり宣言していらっしゃいますから、そんな人間的な条件で彼女が選ばれたわけではない。むしろここにおいて神様が働いてくださった。神様が熱心にその御言葉に耳を傾ける彼女の心を開いてくださった。その御言葉を通して本当に神様ご自身が出会ってくださった。その神様の御業が、神様との出会いが彼女を信ずる者に、神様に仕える者に、イエス様に自分を捧げる者に作り変えていった。ですからこのここで、まあ、話を聞いていた、そして心が開かれて話パウロの話を注意深く聞いた、聞くようになった、そのことが徹底的な意味を持っています。神の御言葉に繰り返し耳を傾け、繰り返し繰り返し心に深く収めて、その御言葉によって自分が常に変えられていく、そういう生活に彼女は導かれていったんです。そこにこそフィリピの町で神様の御業が、イエス・キリストの御言葉が実を結んでいく、その始まりがあったということです。でその彼女の信仰は、まあ、先ほども少し触れましたけれども、まあ、最後の方の15節の後半ですね、パウロたちの伝道の働きのために自分の家を用いてほしいと彼女が提案する、そういうところにまで彼女の思いはこう満ちていきます。まあ、この時、まあ、洗礼を受けた彼らが、あの彼女が、まあ、私が主を信じる、15節ですね、私が主を信じるものだとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って私たちを招待し、まあ、無理に承知させた。あ、でもちろん無理に承知させたというのは、嫌がるパウロたちをですね、無理やりに引き止めて、こう力ずくで彼らを止めさせたという、そういう意味ではもちろんあれはありません。そうではなくて、パウロは本当は嫌だったんだと、そういうことを言いたいんじゃなくて、彼女自身の熱心さ、それから真実さを表す、まあ、そういう表現です。まあ、なんといってもパウロたち一行は一人二人じゃないんですね。最低4人の弟子たちがいた。そしてそれに関わる一行がおりましたから、結構な人数です。その彼らを止めて伝道の拠点として提供するということには、さまざまな困難も大変さもあったはずです。しかしまた反対に、それだけのことをできるということは、自分がそれだけの大切な役割を果たしているということは、ともすればその人を傲慢にしてしまう危険があります。自分がこれだけの財力を持っていて、これだけの神様に対する働きができるんだ、これだけのことをしているんだ、そういう自分中心な思い、傲慢な思いに人を誘っていく危険もやはりあるのです。まあ、新約聖書はやっぱり細かく後の方を読んでいきますとね、やはりこうあまり何て言うんでしょうね、誤解してほしくないんですけども、信仰に入って浅い人があまり大きな仕事をしないようにやっぱり注意してるんですね。それはいけないというんじゃなくて、やっぱりそういうことがあまりにもそうやって流行ってしまう思いによって、傲慢な思いになっていく危険があるよ。もう少し時間をかけて、神様の御業、小さな神様の御業に一つ一つこう歩んでいくことの大切さということを教えているところがある。まあ、そんなこんなの両方のこう思いを持って、パウロたちはリディアの家に泊まることを思い始め、思いとどまったんでしょう。 というか、そういうことをしないようにと、まあ、言ったのではないかと思うんです。しかし、リディアにはそういうことを乗り越えていく熱心さと、また本当の謙遜さが与えられておりました。私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりください。しゃしゃい出るようにして自分を前に出すのではないし、かといって、いや結構ですよと言われたら、ああそうですかと引っ込んでしまうような思いでもない。何か強引な思いさえ思わせるぐらいの熱心さを持ってパウロたちを招くことができる。しかしそれによって傲慢になるのではなくて、いや本当に自分がこう仕えていくことのこう祝福と素晴らしさをこう知っている、そういう人に、まあ、どういうところから彼女がそうなったのか分かりませんけれども、そういう人柄を持って彼女はパウロたちに仕え、神様にこう仕えていったようであります。やがてこのリディアの町を中心に、このフィリピの町における伝道がなされ、フィリピの町に教会の群れが形成されていくんですが、まあ後になってパウロはこの、まあ、全く別の土地へ移っていってから、このフィリピの教会に手紙を書いています。でその手紙の中の一節を、まあ、最後に見て終わりにしたいと思います。でそのご覧いただきたい箇所というのは、文字通りフィリピの信徒への手紙ですね。フィリピの町にある、教会に宛てる手紙ですから、フィリピの信徒への手紙の4章の15節、16節、新約聖書の300、後ろの方366ページにあります。新約聖書の366ページ、フィリピの信徒への手紙の4章の15節16節を読んでみます。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出た時、物のやり取りで私の働きに参加した教会はあなた方の他に一つもありませんでした。またテサロニケにいた時にも、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。まあ、パウロはフィリピンにずっといたわけではなくて、またあちらこちらの、いやもっとヨーロッパの中のギリシャの方にまで、伝道の足を進めていくわけですが、まあ、そのようにフィリピンを去った後も、フィリピの教会の人たちは特に、まあ、経済的な面でパウロたちのそういう伝道の支える働きを、まあ、積極的にしたようです。まあ、特にやはり伝道の旅というのは、まあ、窮乏というか大変な貧しさをこう経験することもあるようですが、そういう彼らを助けるために何度もフィリピの教会の人たちだけが物を送って彼らを助けたと言われている。またそのことにパウロが本当に喜び感謝をしている、まあ、そういうところなんですが、まあそれはまあそれは裕福なんだからできるでしょう、そういう話じゃないんですね。決してフィリピンの人たちはみんながみんな裕福だったわけではない。むしろ、まあ、マケドニア州というのは先週も申しましたけれども、他のギリシャの栄えている町々に比べればどちらかというと貧しさの方を意識させられるような町、自分たちが暮らしていく方でも一生懸命ならなければいけないようなところだった面もあるようです。ただだから裕福だから助けるんじゃなくて、むしろパウロが言ってたように貧しさが満ち溢れてパウロたちを助けることができる、そういう豊かさになって、霊的な豊かさになっていったと、まあ、先週パウロは言っていましたけれども、そういうことなんですね。 で、もちろんそしてそういう、なんか目に見えるそういう働きをすることが素晴らしいんだと。で、他じゃダメなんだと。そういう話でももちろんなくて、フィリピンの人たちは、そこでやはり何よりも、パウロたちに仕えることを通して、本当に自分を神様にこう明け渡していく。そして神様に仕えていく。自分の心を開いて、自分を神様に捧げるようにしながら、共にパウロたちの苦しみを担い、パウロたちの貧しさを担い、そしてパウロたちの喜びや祝福を一緒に預かっていった。そういうことをした教会だったということがよくわかります。他の手紙を見ればですね、大抵パウロはいろんな指導をしてるんですね。こういう点はおかしいじゃないか、あなた方はこういう点はまずいじゃないか、こういう点これは困るよっていうようなことを盛んに指導する、それだけいろんな教会は問題が多かったんです。ただフィリピの信徒への手紙だけは、もちろん問題はあったと思いますけれども、どちらかというと喜びが満ち溢れている手紙だと言われていますね。その問題を指摘する、指導するということの前に、本当にそのフィリピの教会の人々が喜びにあふれている、貧しいかもしれないけれども、問題もあるかもしれないけれども、その中で神様に心を開いて、神様に自分を捧げている、その姿勢を本当に喜び、共にパウロたちの苦しみを担ってくれていることを感謝している、そういう手紙だと言われています。今日のところも、長くなってすみませんが、18節ですね、今のフィリピンの信徒の手紙の4章の15節16節を読みましたが、もう少し先に言った18節のところで、18節初めから読みますと、私はあらゆるものを受けており豊かになっています。そちらからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。贈り物を受け取ったから、もう十分満ち足りていると。だからこう言うからなんか催促してるわけじゃないんだよということを言った後に、それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる生贄ですと書いてるんですね。でこれはフィリピンの人たちがただパウロたちのために、パウロたちのためだけを思ってしたことではなくて、パウロたちを通し神様に本当に自分を捧げているんだ、神様、そして神様もそれを喜んでくださっている、本当に神様がそれを神様への供え物として喜んでくださっているんだ、そのことを確信しているんだ、そういう言葉です。私たち、さまざまな貧しさということもあるでしょうし、問題点ということも毎日の生活の中で、悩みというものもあると思います。ただそういう中にあって、もちろん悩みだけに心がこういつもとらわれていく、貧しいということだけに何かとらわれていく、そういう生活も、あるかもしれませんが、それでもいや、そういう中にあって神様が私たちのところに来てくださって、私たちを守ってくださっている、私たちに必要な道を開いてくださっている、そしてどんな時であろうとも私たちに神様がその本当の祝福を、この地上における本当の豊かさを与えてくださる、そのことを信じて、その神様に心を開かれて委ねて歩んでいくような信仰を与えられていきたいと思います。リディアたち、リディアを中心としたフィリピンの人々が自慢できるような信仰だというんじゃないんですね。ごくごく彼らにしてみれば、神様から言われた通りのことを素直にしているだけの素朴な信仰だったと思うんですけれども、いや、そういう中にこそ本当に喜びが分かち満ち溢れていくような、共に分かち合っていくような歩みが始まっていく、そのような信仰の交わりと信仰の献身に私たちもまた進んでいきたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、一人のイエス・キリストに出会った女性の信仰を通し、またその彼女の信仰と働きを通して、その地に建てられていった教会の歩みを通して、あなたの恵みの深さと素晴らしさを覚えることができ感謝をいたします。どうぞ私たちもこの地上の生活の中にあって、さまざまな貧しさや痛みを、また悩みを経験いたしますが、絶えずあなたの御言葉に心を開かれて、あなたご自身に心を開かれて、目を開かれて歩んでいくことを教えてくださいますようにお願いいたします。あなたご自身の示してくださる道を通して、どうぞ私たちがあなたの恵みを見出すだけでなく、共にその恵みを分かち合い伝えていくことができるように、私たちの歩みを導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。